スカイチ。
このコーナーは今週は廿日市佐伯区近隣特集として前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は五日市廿日市桜マップ、そして周辺の桜情報について広島市佐伯区区政調整課の和地さん、村瀬さんに、そして後半はさらに便利になった廿日市市公式 LINE について、廿日市市プロモーション戦略課の山根さん、秋田さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。自己紹介をお願いします。
はい、広島市佐伯区の和地です。
村瀬です。
よろしくお願いします。今日は五日市廿日市桜マップと春の桜情報についてお知らせします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、実はね、ここ廿日市市とその近隣市町のね、佐伯区さん、大竹市さん、安芸太田町さん、この4市町が集まって、実は毎年1回いろいろね情報共有をされたり研修会を行っているんですよね。
あ、そうなんです、いろいろ勉強させていただいてます、
ね。はい、で、今日はね午後1時過ぎなんですけれども、午前中はその勉強会をされていたということで、例えばどんなことをされていたんですか？
そうですね、廿日市市さんの LINE を活用した情報発信について伺いまして、すごく勉強になりました。
お互いの、ね、こう市町のいいところをこう、ね、共有して取り入れたりとか、ね、やっぱりそれぞれの地域が良くなるように、ね、いろいろこう勉強し合っているという素晴らしい取り組みですよね。
そうですね、
はい、ということで、その、ね、今日は、4年前も、ね、こういう収録を、ね、させていただいたんですけれども、せっかくお越しくださっているので、このきらり廿日市に、各市町さん、佐伯区さんも来ていただいて、収録をさせていただいております。で、やっと本題ということで、すみません
、
はい、ね、先ほど和地さんがおっしゃってくださいましたけれども、五日市廿日市の桜マップと春の桜情報ということなんですけど、その五日市廿日市桜マップとは何でしょうか？
はい、五日市廿日市桜マップは五日市廿日市湾岸エリアで花見客に多くの名所を巡ってもらい、認知度向上を図るために作成した桜の名所を紹介したマップです。経緯としては、五日市地区廿日市地区の湾岸エリアでは埋め立て地に企業が集まっていますが、一方でこれまでの土地には地域が誇る資源がたくさんあります。西国街道、古くからある桜の名所も地域が誇る資源の一つです。両地区の湾岸エリアにおいて、ソフト・ハードの両面から埋め立て地とこれまでの土地を融合させた施策を展開し、誰もが訪れたくなるような憩い、にぎわいのある地区を目指し、今年度から佐伯区廿日市市の連携を始めました。ちなみに桜は廿日市市の木であり、佐伯区の木でもあります。
あ、佐伯区さんの木も桜なんですね。
そうなんです、
ね、共通点なんですね、はい。で、そのマップではどんな桜を紹介しているんでしょうか？
はい、五日市地区は造幣局、広島市局、丘の下緑地、回廊山公園の3カ所、廿日市地区は桂公園、住吉堤防敷、夢桜公園、佐賀田川公園の4カ所の桜を取り上げています。今日はマップの情報と湾岸エリアの桜の情報をお知らせします。
はい、もうね、桜開花情報もう1ヶ月切ったということで、非常にね、皆さん欲しいマップだと思います。そのマップはどこで見ることができるんでしょうか？
はい、このマップは JR 五日市駅の自由通路や地区周辺の広電宮島線の6カ所の電停、廿日市市役所と佐伯区役所内、佐伯区内5カ所の公民館などに掲示します。また地区周辺の公民館、市民センターなどではチラシの配布も行う予定です。マップで紹介している桜は佐伯区のホームページでも紹介していますので、ぜひご覧ください。また広島市の広報誌、市民と市政4月1日号の佐伯区版及び廿日市市の広報誌、広報廿日市4月号でも紹介する予定です。どちらも4月1日に佐伯区ホームページ、廿日市市ホームページに掲載されますので、お住まいの地域でなくてもインターネット上でご覧いただけます。
はい、ちなみに 和智さんおすすめの場所はどこでしょうか。
そうですね、五日市地区でのおすすめスポットはなんといっても回廊山公園です。回廊山公園は標高およそ53メートルの丘にあり、山頂からは眺めがよく瀬戸内海に浮かぶ島々が見渡せます。春には花見客でにぎわいます。回廊山が公園として最初に整備されたのは昭和42年ですが、それ以前より桜の名所でした。古くは今から111年前の1913年に回廊山に桜を植えたという記録があります。その他、公園整備で植えられた桜、さまざまな方から寄付をしていただいた桜などおよそ10種類、およそ200本があります。駐車場はありませんが、JR 五日市駅から歩いて5分のところにありますので、皆さん行ってみてください。
そしてここ廿日市地区ではどこがおすすめでしょうか。
はい、廿日市地区のおすすめはもちろん住吉堤防時期です。廿日市市有数の桜の名所として知られ、桜の時期には県内外から多くの人が訪れる観光スポットとなっています。住吉堤防時期は廿日市市木材港の南北を結ぶ江ノ浦大橋東詰から湘北グラウンドにかかり、600メートル以上にわたる道の両側におよそ240本の桜の木が並んでいます。春のお花見シーズン以外でも青々とした木々がとても美しく、絶好のお散歩道です。しかしやはり圧巻なのは、木々が色鮮やかな桜並木へと彩りを見せる春ですね。空が見えないほどの桜の花がまるで天井のように頭上を覆い、ひらひらと花びらが舞う様子には息を呑みます。
はい、私毎朝ここを通って通勤をしておりましてですね、でちょうど今から写真を撮って桜だより SNS 情報をこうアップしています。ぜひ見ていただけたらなと思います。はい、で夜も非常にいいんです。
そうなんですよね、あの桜の開花前後にはその夜はぼんぼりも灯されておりまして、その幻想的な夜桜を堪能することができます。おすすめの時間帯は早朝と夕方です。人の少ない朝は爽やかな海辺の風とともに、そして夕方は少しずつ暮れていく中、情緒あふれる雰囲気を楽しむことができます。
はい、ぜひね皆さんも、そして、和智さんと村瀬さんもぜひね来ていただきたいと思います。
はい、
そしてその他桜に関連するイベント情報はありますでしょうか。
はい、最初に五日市地区のイベントをご紹介します。造幣局広島支局では4月中旬頃に花の回り道を開催します。毎年桜の開花時には広島支局構内の一部を開放しています。構内の桜はポピュラーなものから他ではあまり見られない珍しいものなど、およそ60品種およそ210本あります。大半は遅咲きの八重桜で、大きな花びらは八重桜ならではの風情があります。また造幣局に隣接する佐伯区民文化センター周辺では、花の回り道の開催に合わせ佐伯桜祭り桜マルシェと青春大花桜祭りを同時に開催します。キッチンカーやテントで飲食物や雑貨の販売などを行うほか、パフォーマンスステージもあります。開催期間などは広島市広報誌市民と市政の4月1日号の佐伯区版で詳しくお知らせする予定です。
はい、そして廿日市地区のイベントはありますか。
はい、廿日市地区では住吉堤防式に隣接する湘北グラウンドで、廿日市市最大の桜イベントである廿日市桜祭りが開催されます。メインのステージでは子どもたちに人気のキャラクターショーをはじめ、獅子舞、神楽などの伝統芸能、けん玉ステージなどを行います。また会場内には廿日市市や近郊市町の特産品、おいしいものがたくさん並ぶ出店広場、さまざまな体験コーナーなどがあります。盛りだくさんの内容で一日を通じて楽しんでいただけるお祭りです。今年の開催は4月7日の日曜日、時間は9時30分から15時30分、午後3時30分までです。
はい、もうね、廿日市桜祭りも非常に楽しみです。ありがとうございます。最後に五日市廿日市の湾岸エリアでの連携は今後どのようなことを考えているかお聞きできますでしょうか。
はい、 今日ご紹介した五日市廿日市の湾岸エリアには他にも桜の名所があるので桜マップは充実していきたいと考えています。また西国街道の松の木や広島廿日市大橋周辺エリアの特徴的な景観を生かした検討などが考えられます。新たな連携の検討が進みましたら FM 廿日市で紹介させていただければと思います。皆さんの身近にも桜の名所がたくさんありますので散歩がてら春を感じに出かけてみてください。
ということで、五日市廿日市桜マップそしてイベント情報をサイキクの和智さん村瀬さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、廿日市市役所プロモーション戦略課から来ました山根と、
プロモーション戦略課の秋田です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今週のきらり廿日市はいつも以上に賑やかで、
はい、
ね、近隣市町の方が、ね、出てくださって情報を、ね、いろいろお届けしてくださっています。今日はね、あの持ち回りで勉強会が行われたということで午前中に廿日市市で皆さん集まって勉強会をしていたんですよね。
はい、そうなんです。まあ、その中でも特に廿日市市は LINE による情報発信に力を入れているので、そういったことを中心に、まあ、勉強会というかお話をしてきました。
はい、もうね、この廿日市市の公式 LINE 皆さんもね、多分お友達登録してくださっていると思うんですけれども、
はい、
まだしてない知らない方のために、うん、この廿日市市公式 LINE とは何でしょうか。
はい、この廿日市市公式 LINE とは、まあ、広報誌だったり市、公式ホームページとはまた別にですね、タイムリーに市政情報などを発信していくツールとして、現在運用しているものです。こちらなんですけど、友達登録していただくことで LINE から電子申請が行えるいつでも市役所どこでも窓口サービスが利用できるほか、今年8月からはリニューアルしてより一人一人にちょうどいい情報が受け取れるようになりました。
はい、もう非常に、ね、便利ですね。もうスマホの中で何でも、ね、情報が見れたり、先ほど、ね、こう申請が行える、これもう画期的なことですよね。
そうなんです、役者に来て待たなくてもいいっていうのがやっぱり大きなポイントですよね。
はい、
うん、
はい、具体的にちょっと教えてもらってもよろしいでしょうか。
はい、例えば宮島訪問税の申告だったり、住民票の写しなどの申請といったさまざまな手続きがこの LINE 上で可能なんです。市役所に行かなくても LINE がまさに窓口になるように手続きの多い申請や予約を中心に現在拡充中なんです。そして友達登録後に受信設定、こちらをしていただくと、なんと希望する分野のニーズに合った情報がお手元に届くようになります。またこの他にもですね、私たち初推し町の情報をお届けという、まあ、いわゆるニュースレターのようなもので、町のイベント情報だったりとか、そういったものをですね、ダイジェスト記事にしてお届けしていまして、市のニュースとかイベント情報、こういったものをまとめてチェックすることもできるんです。その他にもですね、トーク画面下には子育てであったり防災、道路などの不具合通報など8種類のメニューを表示することで必要な情報にアクセスしやすくなっています。
はい、今後考えていらっしゃることもありますでしょうか。
はい、今後、まあ、こういったですね、申請など、まあ、拡充していく中で、例えばこれは子育て世代の皆さんに、耳寄り情報にはなるんですけれども、子育てアプリボシモのこちらイベント予約機能が今までアプリ上でしていたものが今度は廿日市市公式 LINE 上から、できるようになったりします。こちら3月から始まります。でですね、まあ、先日実は小さいお子さんを持つお母さんにこの市公式 LINE の便利なところを聞いてみたんですけれども、まず小さいお子さんがいると待ち時間、お子さんと一緒に待つのって大変ですよね。ご飯食べたくなったり泣き出しちゃったり、まあ、その点、まあ、家で申請を完了できるっていうのはものすごく便利ですし、またメニューから必要な情報が掲載されている市のホームページにワンタップで飛ぶことができるので、とても使いやすいとご好評をいただきました。
はい、ぜひこれはもうお友達登録をしていただいて、 いろんな情報を、ね、手に入れていただきたいなと思います。
はい、
はい、それでは最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、この市公式 LINE なんですけれども、便利に皆さん、市民の皆さんが便利に活用できるように私ども日々頑張ってはいるんですけれども、まだお友達の人数が実は少ないですよね。
そうですね、まだ2万人にちょっと行ってなくて。
はい、
目標の人数とかってあるんですか？まあ、今ね12万人、まあ、もちろん市外の方もね、うんうん、登録されていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、小さいお子さんからもいますけども、うん、10万人とかですか？半分ぐらいですか？
いいですね。
6万人ぐらい。まずはまずは
まずは
まずは
でも半分以上の方がこの LINE 登録してくださると嬉しいですね。はい、うん、しかも、まあ、あの市からもこう情報すごく発信しやすいツールなので、本当にタイムリーに欲しい情報が届くものになりますので、ぜひぜひ皆さんご活用いただけたらというふうに思っています。皆さんお友達になってください。
はい、ということで廿日市市公式 LINE について、廿日市市プロモーション戦略課の山根さんと秋田さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。